たくさんのニュースがありましたね。公立の記録更新、そして量産化や政府の支援など、さまざまな側面からの進展が感じられます。特に、商業化に向けた具体的な動きが加速しているように聞こえましたが、トロイさん、今回のニュース全体から見えてくる業界動向の切り口や注目ポイントはどこにありますか？
はい、今週のニュースの大きなトレンドは、研究室レベルの効率競争から、実際の市場導入に向けた耐久性、量産技術、そして製作、企画整備へと、業界の焦点が大きくシフトしている点にあります。特に高効率なタンデム型の開発と、それを支える各国政府の動きに注目したいです。
なるほど、実用化へ向けた動きが本格化しているわけですね。では詳しく見ていきましょう。まずは、ユニ SW のマーティン・グリーン教授の発表ですね。シリコン太陽電池の父とも呼ばれる方が、ペロブスカイト太陽電池の耐久性に取り組んでいるというのは、とても期待が持てます。具体的にはどのような成果があったのですか？
はい、スージーさん。シリコン太陽電池の第一人者であるグリーン教授が、ペロブスカイト太陽電池の長期安定性という主要因な課題に挑んでいます。最新のジュール氏の報告によれば、ペロブスカイトオンシリコンタンデムセルで 35.2% という驚異的な変換効率を記録しました。これは世界最高クラスの効率です。
35.2% ですか？それは本当にすごい効率ですね。単独のシリコン太陽電池の限界が 26% 程度だと言われていますから、このタンデム技術はまさに次世代の突破口になりそうです。この実地試験施設の設立は、業界にとってどんな意味がありますか？
これは非常に重要です。いくら実験室で高効率が出ても、実際の屋外環境で長期間安定して動作しなければ商業化はできません。ユニ SW が設立する独立したフィールド試験施設は、実際の気候条件下でペロブスカイトモジュールの性能劣化を詳細にモニタリングし、25年間の製品保証に耐えうる信頼性を実証することが目的です。これは投資家や消費者の信頼を得る上で不可欠なデータとなります。
なるほど。信頼性の証明が本格的な普及には欠かせないわけですね。グリーン教授のような権威がこの分野に深く関わることで、技術への信頼性もさらに高まりそうです。続いてのニュースは何ですか？
次は、シンガポール国立大学、NUS と中国の人工ソーラーの共同研究についてです。両社は、ペロブスカイトシリコンタンデム太陽電池で 32.76% という認証電力変換効率、PCE を達成しました。
32.76%。これもまた驚くべき高効率ですね。しかも、1700時間後も初期効率の 91% を維持したとのことですが、これは耐久性という点で画期的な進歩と言えるのでしょうか？
まさにその通りです。ペロブスカイト太陽電池の商業化における最大の課題の一つが長期安定性でした。1700時間後も 91% という安定性は、実用化へ向けて非常に心強いデータです。このタンデム電池は、透明なペロブスカイト層とポップコンシリコンセルを積層する構造で、界面パッシベーションの最適化と光吸収スペクトルの精密な調整が成功の鍵となりました。
研究機関と大手企業との連携が、このようなブレイクスルーを生み出しているのですね。人工ソーラーのような大手メーカーが関わっているということは、今後の市場導入もより現実味があるということでしょうか？
その可能性は高いです。人工ソーラーは世界有数の太陽電池メーカーであり、その生産能力と販売ネットワークは計り知れません。今回の成果は単なる研究室レベルにとどまらず、大規模生産に適したプロセスも考慮されているため、数年内の市場投入に向けて大きく前進したと言えるでしょう。これは、太陽光発電のコストをさらに削減し、再生可能エネルギーの普及を加速させる上で極めて重要な意味を持ちます。
国際的な共同研究が実用化への道を大きく切り開いているんですね。それでは次の話題に行きましょう。トロイさん、次は？
はい。中国の研究者たちがペロブスカイトとシリコンを組み合わせたタンデム太陽電池で、さらなる高効率と安定性を実現したというニュースです。なんと 33% の変換効率を達成し、1000時間の連続稼働後も 90% の初期性能を維持しています。
33%。 しかも量産ラインとの互換性も確保されているとは、これは非常に大きな進歩ですね。この量産ラインとの互換性が意味するところは、具体的にはどういった点にあるのでしょうか。
これは商業化にとって決定的な要素です。既存のシリコン太陽電池の製造インフラを大幅に改修することなく、ペロブスカイト層を積層できることを意味します。これにより、大規模な初期投資を抑えつつ、迅速に量産体制を確立できるため、市場投入までの期間とコストを劇的に削減できると期待されます。効率達成の鍵は、界面エンジニアリングとペロブスカイト材料の組成最適化にあります。
なるほど。既存の設備が使えるというのは、企業にとって大きなアドバンテージですね。この技術が普及することで、どのような影響が考えられますか？
33% という高効率と優れた安定性、そして量産互換性は、太陽光発電システムのコストパフォーマンスを劇的に向上させます。これにより、住宅用、商業用、大規模発電所など、幅広い用途で太陽光発電の導入が加速し、世界的な脱炭素化目標の達成に大きく貢献するでしょう。中国がこの分野で技術的優位性をさらに強固にしていることも注目すべき点です。
高効率と量産化のバランスが取れた、非常に有望な技術だと感じました。続いては、トリナソーラー社の世界記録更新についてですね。具体的な数値と、それが業界に与えるインパクトを教えてください。
はい。中国の大手太陽光発電メーカー、トリナソーラーは、ペロブスカイト結晶シリコンタンデム太陽電池モジュールにおいて、全面積モジュール変換効率 29.2%、ピーク出力 907W という新たな世界記録を樹立しました。この記録は 3.1 平方メートルの業界標準サイズで達成されており、給付図度によって検証済みです。
29.2% で、しかも標準サイズモジュールで 907W というのは、実用化に向けて非常に大きな意味を持つのではないでしょうか。これまで研究室レベルでの高効率が多かった中で、モジュールサイズでの記録達成はなぜ重要なのでしょう。
その通りです。スージーさん、研究室の小さなセルでの高効率と、実際に設置される大型モジュールでの高効率には大きな隔たりがあります。トリナソーラーの成果は、大面積でもペロブスカイト膜の均一性を保ち、高い効率を実現できる技術が確立されつつあることを示しています。これは、大規模な産業応用への現実味があるという強力な証拠です。
大面積での効率達成は、市場導入を大きく加速させることにつながるのですね。トリナソーラーのような大手企業が主導していることで、今後の展開にも期待が持てます。では、次のニュースに移りましょう。今度はアメリカからですね。米国 DOE とコダックが、年間4ギガワットものペロブスカイト太陽電池を生産する計画を進めているとか、これはどのように実現するのでしょうか。
はい。米国 DOE と、写真フィルム製造で知られるコダックが連携し、ロール2ロール印刷技術を用いてペロブスカイト太陽電池の大量生産を目指しています。ノースカロライナ大学チャペルヒル校のチームと EMC 社が中心となり、液体ペロブスカイト溶液のコーティング速度を従来の5倍に向上させることに成功しました。
ロール2ロール印刷ですか？それによって年間4ギガワットもの生産が可能になるのですね。これは製造コストと耐久性にも大きく影響すると聞きましたが、具体的にどういったメリットがあるのでしょうか？
ロール2ロール印刷は、低コストで連続的に大量生産が可能な技術です。コダックのプリンターの精度と速度を活用することで、ペロブスカイト層を均一かつ効率的に形成し、製造時間を大幅に短縮できます。この技術は、低コスト化だけでなく、大面積でも欠陥の少ない均質な膜を実現し、結果としてデバイスの耐久性向上にもつながります。特に高湿度や高温下での性能維持が重視されています。
なるほど。既存の印刷技術と組み合わせることで、一気に量産体制が整う可能性があるのですね。これはクリーンエネルギーの普及を大きく後押ししそうです。次は、日本の積水化学工業のソラフィルについてですね。本格販売開始とのことですが、このフィルム型ペロブスカイト太陽電池は、従来のシリコン太陽電池とどう違うのですか？
積水化学工業は、 日本で初めてフィルム型ペロブスカイト太陽電池、ソラフィルの本格販売を開始しました。この製品の最大の特徴は、軽量性、薄さ、そして柔軟性です。従来の重くて硬いシリコン太陽電池では設置が難しかった。建物の壁面や曲面を持つ屋根、耐荷重の低い構造物など、新たな場所での太陽光発電を可能にします。
建物の壁面や曲面にも設置できるというのは画期的ですね。発電効率 20% で20年の耐用年数を目指しているとのことですが、量産化の計画はどのようになっていますか？
はい、積水化学は2027年までに年間100メガワット規模の量産ラインを確立し、 20% の発電効率と20年の耐用年数を目標にしています。これは同社が培ってきた高分子フィルム技術とペロブスカイト材料化学を融合させた成果であり、ロール2ロール方式を採用することでコスト効率の良い大量生産を目指しています。20年という長期耐用年数の目標は、ペロブスカイト太陽電池の安定性課題に対する重要な解決策を示しています。
設置場所の自由度が広がるだけでなく、長期的な運用も期待できるとなると、都市部での再生可能エネルギー導入に大きな貢献をしそうですね。今週の業界全体のトレンドとして、研究室レベルの効率から量産化、信頼性、製造経済性へと焦点が移行しているという話がありましたね。これは具体的にどのような状況を指しているのでしょうか？
はい、スージーさん。これまではペロブスカイト太陽電池の研究開発では、いかに高い電力変換効率を達成するかが主要因な目標でした。しかし、現在では、その技術をいかに大量に、低コストで、そして長期にわたって信頼性高く製造できるか、という量産化フェーズへの課題に焦点を移しています。具体的には、設備投資、製造歩止まり、生産の学習曲線といった経済的な要素や、IEC のような国際規格に準拠した長期耐久性試験が重視されています。
なるほど。ただ高性能なだけでなく、実際に使えるものにするためのハードルが、今、業界全体で取り組まれているのですね。この焦点の移行は、今後のペロブスカイト太陽電池の普及にどのような影響を与えるでしょうか？
この戦略的な方向転換は、ペロブスカイト太陽電池の商業化を加速させる上で極めて重要です。企業は研究開発投資を、生産性向上、品質管理、コスト削減、そして長期耐久性試験に集中させるでしょう。これにより、BIPV や軽量パネルといったニッチ市場だけでなく、高効率のタンデムアーキテクチャが大量市場へ導入されるための信頼性の土台が築かれます。
実用化へ向けた産業全体の成熟を感じますね。これからの市場展開がますます楽しみです。最後に、日本からもう一つ注目すべきニュースがありましたね。日本ペロブスカイト太陽電池普及促進協議会、JPSC の設立について教えてください。
はい、日本の主要企業5社、具体的にはアイシン、エネコートテクノロジーズ、積水ソーラーフィルム、パナソニックホールディングス、そしてリコーが共同で、日本ペロブスカイト太陽電池普及促進協議会、JPSC を設立しました。この協議会は、国内でのペロブスカイト太陽電池の普及加速と国際競争力強化を目指しています。
日本の主要企業が連携して協議会を立ち上げたのですね。具体的にどのような活動を通じて、普及と競争力強化を図るのでしょうか？
JPSC は多岐にわたる課題に取り組みます。例えば、製品の安全性や品質保証の認証制度の策定、製品規格の標準化、強固なサプライチェーンの構築、そして使用済みペロブスカイト太陽電池のリサイクル方法の研究などが挙げられます。これらの活動は、消費者や設置業者に安心感を与え、国内外での製品展開を容易にするための基盤となります。
技術開発だけでなく、産業全体を支える基盤作りにも力を入れているのですね。日本の脱炭素化目標達成に向けた、とても心強い動きだと感じました。
今週のペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線では、高効率化の記録更新が相次ぎながらも、その一方で、量産化技術の確立、長期耐久性の証明、 そして政府や業界団体による標準化、規制緩和といった市場導入に向けた具体的な動きが加速していることが明確になりました。これはペロブスカイト太陽電池が研究室から実社会へと大きく飛び出そうとしている、まさに過渡期を示唆しています。
そうですね。効率競争だけでなく、いかに信頼性の高い製品を量産し市場に受け入れてもらうかという実用化に向けた戦略的なフェーズに入っていることを強く感じました。日本でも政府の規制緩和や企業の連携が加速しており、今後の普及がますます期待されますね。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ペロブスカイト太陽電池テクノロジー最前線の時間でした。